Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校、オンサンブロンフランセプレゼンツ、アラカフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているような、ゆるく楽しい番組です。皆さんこんにちは。さて、メインパーソナリティは、安子がさせていただきます。いつもお世話になっております。さて、今日はですね、その先日アンサンブルで行われた、第3回選手権ですね。フォトコンテストの優勝者、まこちゃんさん、まこちゃんさん、まこさんでいいですかね。まこさんに実は来ていただきました。では、まこさん、自己紹介お願いします。
はい、ボンジュール。まこちゃんこそ、川崎です。先日のコンクールで、優勝させていただきました。ありがとうございます。簡単に、自己紹介させてください。今、東京に、住んでおります。で、まあ、アンサンブルは約3年半前から、お世話になってまして、ずっと今まで続けているという状況です。先生は、メグさん、オンリーで、一生懸命頑張っている次第でございます。以上です。
素晴らしい。じゃあもう、まこちゃんさんは、メグ先生ラブですか？
そうですね。もう、一途ですね。
一途ですね。この数ある先生の中から、メグ先生オンリーということで。確かに、メグ先生大人気の先生ですからね。
そうですよね。予約も取りづらいです。
そうなんですよね。なんで結構、事務局にもこうね、クレームじゃないですけど、誰だろ先生が取れないんですっていう、こう、嬉しくも切ない悲鳴が、たまに来ますね。さあそうですけども、まこさんです。今回の写真素敵でしたね。もう、もう1位のね、印象に残ってると思うんですけど、皆さんも。エッフェル塔わしづかみの写真の方です。その時のなんかこう、状況とか、ちょっと教えていただけませんか？
そうですね。まずはそれがすっごい真っ青で、うん、あ、初めてこう、こんなパリで青い空見たなっていう時に、まあ目の前にエッフェル塔があって、あ、これってなんかこう掴めそうだなって掴んだ時に、あ、写真撮ろうと思って、撮ったのがですね、あの写真だったんですよね。
やっぱりなんか、写真を撮ろうと思ったよりも、自分が掴めそうだったっていうのがいいですね。
そうなんですよね。掴んで持って帰ろうっていうなんかそんな衝動に駆られたって感じですよね。
やっぱりなんか、フランスが好きな方って、フランスというかパリというかエッフェル塔が大好きっていう方多いですよね。
そうですよね。やっぱ、エッフェル塔って、まあ、どっから見ても、見れるし、うん、やっぱこう、フランスの代名詞って感じですよね。
やっぱりこう、いつも、パリには結構、いつもというか、こう、旅行にはいらっしゃること多いんですか？
そうですね。まあ、僕自身、15年ぐらい前からこう、フランスを始めて、まあ、それから、フランスに旅行するようになりましたね。で、まあ、10回ぐらいは行ってますね。
おお、10回も。それはもうフランス全土ですか、はい、それとも、フランス、パリのみですか？
どちらかと、ディジョンから上ですね。パリもだし、ノルマンディも行ったし、シャンパンのですということで、ちょっとまだ南仏の方は、一回仕事で行った
きりですね。なるほど。じゃあ、ぜひ次はモンペリエに、はい、カモンです。そうですね。やっぱりフランスはいろいろ見るところがたくさんあると思うんですけれども、やっぱりお気に入りはパリですか？
そうですね。やっぱパリですね。やっぱね。うん、僕絵を見るのも大好きなんで、やっぱこういろんな美術館もあったりとか、そういうのも、パリが一番だなっていう。
そうですね。パリだけでも何個美術館があるんだっていうぐらいたくさんありますもんね。
はい。
ちなみにお気に入りの美術館はどこですか？
やっぱお気に入りは一番は、この、どちらかというとオランジェリーが、モネの絵で、
しばらく閉まってましたけどね、あれね。
そうですね。2、3年閉まってましたよね。
そうですね。やっと3、4年前に再開したという感じで、しばらく閉まってて、私も実はクロード・モネ大好きなんですよ。印象派がすごく好きで、なんでオランジュリーも好きだし、やっぱね、オルセーとかどうですか？
あ、オルセーも行きますね。まあ、オルセーも好きなんですけども、どっちかというとこう、大きいところよりもちょっとこう、ちっちゃいですか、まあ、中くらいがいいかなっていう。
そうです、
なんとなく、やっぱこう、ぐるぐる行っちゃうと、まあ何回か行ったんですけども、やっぱ途中で飽きてしまうみたいなところ。
あ、わかります。すごい、すごいのがいっぱいありすぎて、
あれ、そうですね。
お腹いっぱいになっちゃうんですよね。
お腹いっぱいなんですよ。で、ルーブルってなんかこう、途中に黒い、まあ宗教の大きい絵がいっぱいあるんで、なんかそこでだんだんぐっと重くなってくる。
なんか絵に押しつぶされそうですよね。
そうなんですね。そういう意味でこう、オランジェリーが一番こう、まあ、ちっちゃいし、まあこう、印象派だし、みたいなところで、うん、一番こう、気が休まりますね。
私も、去年か一昨年行ったんですけど、なんかこう、一つの絵画の前で、じーっと見て、思いを馳せるみたいなのも良くないですか？
そうです。あ、そういうのが好きですね。
私もすごく好きで、オランジュリー、いいですね。それかじゃあ、あの、パリは、やっぱり、いつもこう、見られるんですか？あの、エッフェル塔を今日も見るぞ、みたいな、こう、なんか、朝まで見るとか。
そうですね、あの、僕いつも、パリに行くときは、もうこう3年、あ、3回、4回は、もうずっとあの、パリ、エッフェル塔の近くの、近くにアパルトマンをいつも借りてるんですよ。
おー、そうですね。
え、シャンマースの公園から2分ぐらいのところなんですけどね。だからいつもそこから朝、まず必ずエッフェル。だから部屋からもエッフェルが見えるんですよ。
そうですね、
はい。だから、すごい好きで、必ず、毎回頂上まで登りますね。
おー、え、歩きですか？
また上がって、歩けるとこも上がって、で、そこから、あの、エレベーターで。
私実は、フランスにもう13年ぐらいいるんですけど、一回も襲ったことはないです。
いいですよ。
今度じゃあ、
いいですよ。
あの、外線も一回登ったことあるんですけど。
でもあれ疲れますよね。
疲れました。ぐるぐる。
またぐるぐると。
こう、姉と一緒に行ったんですけど、姉は結構こう、スポーティーなんで、
そうですね、
最後、引っ張ってもらって、あ、もう疲れた、とかって。
そうです。もう、いつだったら着くのかな、みたいな感じですよね、外線。
そう、外線もしかも外が見えないので、ぐるぐるぐるぐる回って、みたいな。やっぱあの、エッフェル塔そうじゃないんですよ。意外と楽しく上がります。
意外と上がれますね。ただやっぱ、あの、一番上が上がる時のエレベーターが最初は怖かったですね。
あ、怖い
んですか？高いんですけど、やっぱあの、高いんで、やっぱ、外が全部見えてますから、怖いです。
お尻がもぞもぞしそうですね。
そうそう。まあでも、2回目、3回目になるとそれが快感ができますんで、全然。
エッフェル塔マニアですね。
マニアです。もう、あの、いっぱいありますよ、エッフェル塔が。
ね、他の方も結構投稿の写真はやっぱりエッフェル塔が多かったですよね。
あ、そうですよね。やっぱいろんなエッフェル塔の顔があって、やっぱこう、その方のこう、まあ、すべての写真そうだったんですけども、やっぱその、プロじゃないんで、なんかこう、その時の感動をこう、そのまま撮ってるって感じで、なんかすべて伝わってきますよね。
私結構好きだったのが、真下から撮ってる方がいらっしゃって。
ありましたね、あれ。あれよかったです。
あれも、おすごいって、なんか、万華鏡みたいだなと思って見てました。
そうですね。僕もあれよかったと思いますね。
すごいと思って。まあ、そんなのもあったり、朝日のね、すごい中に、朝萌えの中でっていうのとか、それもあれば、なんか本当にね、まこちゃんさんのわしづかみのやつなんか、本当になんか特撮みたいですよね。
そうですよね、本当に。いや、僕そう思われるかなと思ったんですけども、まあ下に日付が書いてあるし、それはいいだろうと思って。
どうぞ。本当に、でもな、確かに朝見ても違えば、日中見ても違うし、やっぱなんかフランス人が見ても、あ、パリだなって言いますもん、みんなね。
そうですね。
で、ちなみにホテルとかで、あの、窓から、あの、エッフェル塔が見える部屋と見えない部屋では値段が違うんですよ。
あ、そうなんですか。ただ僕はアパルトマンで、そこのアパルトマン一室しかないんですよ。そこの契約するところが。あの、でもそこしかないけども見えましたね。うん、そんなに、あの、まあ、高い値段ではなかった。
そう、でも最近、なんか何人かの方々とインタビューしてるんですけど、やっぱ2の方って、アパートを借りて、行くんだよっていう、なんかこう現地に住んでるみたいな滞在型の旅行の方が結構多くて、確かにそっちの方が、まあ、ホテルに泊まってもいいけど、なんかこう臨場感が違いますよね。
違いますね。で、ホテルに泊まるとご飯がやっぱいつも外になってしまうじゃないですか。 でも、アパルトマンだったら、もう朝ごはんも下のブランジェリー行ったりとか、うん、夜だったらお惣菜を買ってきて、食べたりだとか、まあそういう、なんて言うんだろうな、そういうのもやっぱこう楽しいですよね。
そうですね。私はもうやっぱり、ね、親が来たりしたりすると、まあちょっと忙しかったりすると、なんか買って部屋で食べた方が、な落ち着くっていうこともありますよね。なんか、
ね、
うん。肩肘張って、なんか選んだりっていうよりかは、なんか
そう、
うん、手に取ったものを自由に美味しいですしね、またフランスね。
で、あとやっぱ、アパートマンのこう不便なところが一つあって、うん、ずっとパリに滞在するんであればアパートマンがいいんですけど、例えば一泊でどっか行くとかいう話になると、アパートマンを借りたまんまにするか、もしくは一回出なきゃいけないじゃないですか。
そうですね、うん。
そこは不便だなってなりますけどね。
うん。確かに。
一人から一つだけ預けとけば、いいんですけども、うん、アパルトマンできないと。
そうですね。確かにそれはあるな。まあでも、私も結構滞在型の好きですね。なんか、パリとかはちょっとないんですけど、まあそれこそ地方に行くと、シャンブルドットとか、こう一部屋だけ貸してくれたりとか、マジットとかっていうのがあったりすると、またそれも、私も去年、一昨年旅行したときに、やっぱお屋敷の一部を貸してるみたいなところがあったりすると、やっぱりこう、ホテルとか普段では行けないようなところにちょっと住んでる気持ちになるので、しかもそれで、朝ごはんとか、まあ、晩ごはんついてるところもあるんですけど、その家庭のスペシャリティっていうんですかね。
そうですね、
うん。作ったものを出してくれたりとかするので、割と結構そういうの地方でできるので、それもまた楽しいですよ。
この後テレビだったらパリでも船、セーヌ川の船にこうシャンブルドットしてる方もおられましたね。
そんなのあったんだ。
やってました。
へえ、いろいろですね。
そうそう、だからあ面白そうだなと思って、うん、でもシャンブルドットって何泊でもできるもんなんですか。
まあできますよ、うん。
あ、そう、
うん、うん、まあその本当に何泊でもしてもいいし、なんかやっぱ田舎とかに行くと、もうそこでのんびりするためにみたいなのもあるし、あとこの間びっくりしたのが、なんか家を交換するみたいな人がいて、まあフランスの友達がスペインの誰かと、まあ、ネットで知り合ったかなんかの、そういうサイトがあるらしいんですよね。ここで、こうその一定期間、こう、家を解雇するみたいな形で、うん、で彼らはこう、まあディジョンの近く、まあボーヌってところに住んでるんですけど、そこの一家が、バルセロナかどっかの一家とそっくり解雇したとか。まあ、ちょっとそれはまあリスクがあるけど、結構、まあなんかこう、バカンスをね、いかにエコノミーにして、うん、っていうのがあるので、結構そういうのもあるみたいで、なんか飽くなきバカンスのアイディアですね。
そうですね。
まあ結構フランスでも、そういうのがあったりとか、最近はなんかパリとかでも一室貸しとかで普通のホテルよりも安くとかっていう形で、でもその代わりも朝ごはんも晩ごはんもなしで素泊まりみたいなので結構安くしたりするっていう B&B とかっていうのかな。
あ、B&B、はいはいはい。
なんかそういうのもあったりするらしいので、結構探してみるといろんなこうで自分のこうニーズに合った旅行の仕方があるかもしれないですね。
ですね。
うんうんうん。やっぱりこう、フランスはどこ見ても面白いというか。
そうですね、本当そうですよね、どこ見ても。
うん。じゃあちなみに、このパリ以外はどういうところでが楽しかったですか？
パリ以外はですね、ドービルなんかも楽しかったですね。うん、まあ、行ったのは冬だったんで、ちょっと寒かったんですけども、どこ、港町っていう部分と、お魚が美味しかったですね、やっぱ。
そうですね。特に冬だったら、牡蠣とかもあるんじゃないですか。
そうですね。もうほとんど誰もいないですね。冬は寒くて、やっぱあっこは夏のリゾートみたいなんで、うん、あとはまあ、シャンパーニュなんかも面白かったですね。いろいろなシャンパーニュあって。
シャンパン、シャンプノワ、実は私の主人がシャンパン人、シャンプノワなんです。トロワっていうとこなんですけど。
ああ。
まあ、あの辺も綺麗ですよね。でも私実はそっちよりも東側の、 ストラスブールとかあんまり知らないです。
それ僕、そっち行ったことないですね。
うん。この辺は
ね。出てきた。北は、モンサンミシェルの方も行きましたけども。
いいですね。やっぱ私もモンサンミシェル5回ぐらい行ってます。
ああ、いいですね。ほんとあそこ。
もうなんか人気いっぱいですよね。
なんていうんですか、こう、期待していくじゃないですか。
うん。
モンサンミシェルって、外がすごい、草原だから。で、中を見ると案外がっかりしますよね。
本当ですか？私結構楽しんでる。
まあ、当たり前って当たり前ですよ。修道院だから、そんなに神だったらおかしい話なんですけども、やっぱこう、外からのこう、雄大さと、中のこの疾走感。その、まあ、コントラストはすごくいいんですけども、まあ、そういう、なんか、外から見てもいいから、中ももっとすごいんだろうなと思ったら、やっぱ修道院だったって感じ。
なんか、ラピュタのね、あれって言われるので、すごいこう、天空の城って意味じゃないですけど、実はあれ、教会なんですよ。
ね、そうなんです、そうです。だから、質素で正解なんですよ。
うんうんうん。
自分のイメージは、なんかすごい建物だから、中もすごいんだろうなっていう勝手な思い込みでいくと。
わかります、わかります。
最初のお店がある通りは、まあ、それなりにすごいですけども、そう上がっていくと。
まあ、教会だな。
でも、でもモンサンミシェルのその中に、モンサンミシェル作られていく、こう、過程がこう、模型で置いてありましたけども、あれ見るとやっぱすごいですね。こんなちっちゃいとか、こんなでかいになるんだって。人間ってすごいなって、思いました、
ねね。今となってはね、結局、ね、スカイツリーもね、何年ぐらい出てきましたっけって感じだけど、ね、モンサンミシェルなんか、何百年単位ですからね、あれね。
そうですね。そして本当もう、ちっちゃなお寺、修道院から、
すごいですね。なんか、いろんなとこで結構そういう模型あるんですけど、やっぱりお城とかもだんだんね、ちっちゃいのからだんだん増築していくっていうか、そういうのも見ていくと、なんかね、年代とか見てると嘘かなと思いますよね。
そうですよね。
何百年とか何十年とか、そういう単位で作ってるので、あ、なんかすごいなぁといつも思いますけどね。まあこれもやっぱり、あれですよ、自信がない国でいいですよね。
そうですよね。日本みたいに新型はきっと壊れてますよね。
うん。なんか日本でね、そんなに、まあ古いね、建物とかってあるんですけど、そんなにね、残ってないというか、まあ燃えちゃったりとかがあるんですけど、ね、まあフランス結構そういう何百年単位系のものが、たくさんあって、で、結構南の方は、なんかローマ遺跡とかが多いので、そういうのとかを考えるとね、何千年とかですよ。
何千年そのとね、現在の話からですね。
そうですね、ガリアの頃の話とかあるので、ローマンとガリアっていうんですかね、ああいうのとかの昔の、本当中世の、もう昔の、なんかドラクエとか出てきそうな感じの。
懐かしい。
こうなんか上の方の絢爛豪華のお城じゃなくて、もうなんかドラクエが出てきそうな、こう、ブロックだけの、なんかお城
だ
ったりとかね。とかがあったりすると、なんか結構そういうのが普通にあるんですよね、フランスね。
そうです、あるんですよね。うん、ヨーロッパっていうのがありますね、普通にね。
そうそう。なんかそういうのもこう不思議な感じがしますね、こっちにいると。そんなもいっぱい話したいんですけど、まこちゃん、今回時間が足りなかったので、ぜひ、もう一回やっていいですか、
はいはい、そうですか、全然、ね、いろいろ話したいんで。
いろいろ話したいので、じゃあ今日は、じゃあ、第1回ということで、終わりということで、またもう一回撮りましょう。第2回もしましょうか。
はい。
はい、はい、じゃあ今日はもうあっという間の時間となりましたので、今日はここまでにいたしましょう。さて、本日はまこちゃんさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、今後も楽しくレッスンを続けてくださいね。アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校アンサンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それでは、アビアント、オブア。